舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャットラジオ木曜日。それではここで本日のゲストをご紹介いたします。マインドシフトライフコーチのレイナさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ハローレイナさん。
ハロー、お久しぶりです。
お久しぶりです。ということでね、今日はなんとオーストラリアからお越しいただいております。ありがとうございます。
呼んでいただいてありがとうございます。
ご出身は舞鶴ということでね、はい、昨年も帰国された際に ラジオにご出演いただいたんですけれども、もしかしたら今日初めて聞くというリスナーさんもいらっしゃるかもしれないので、まずは自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。私はですね、舞鶴出身でただいまオーストラリアに在住の、本場のオーストラリアの本場のウェルビーイングと最先端の脳の仕組みで人生を変えるマインドシフトライフコーチということで、活動をしています。心と体にアプローチするマインドということで、隠れたね、皆さん誰にでも魅力と自信を、持ってもらいたいと思っていて、人生の、ね、可能性を本当に無限大に引き出して幸せになってほしいなということで、活動をさせていただいています。
はい、ありがとうございます。めちゃめちゃかっこいいですよね、うんということでね、私もレイナさんは本当に大好きで、いつもね、SNS を通じて発信とかも拝見させていただいてるんですけど、なんかね、距離を感じないというか、そのオーストラリアからね、いつもハローオーストラリアからレイナですって言ってね、発信をなさっているので、はい、すごく距離的には離れてるんですけど、なんかいつもこう身近にいてくださってるような、なんかそんな気がして、今日も久しぶりにお会いしたんですけど、久しぶり感がね
ないですよね。
なくってすごく不思議で、なんか今日もありがたいなというふうに、こんなふうにご縁がつながっていることに感謝しているわけなんですけども、
私こそ呼んでいただいてありがとうございます、はい、皆さんのおかげです本当に、
はい、でこういう活動に至るまでにどんな経験だったり経緯があったんでしょうか
はい、ですね、これ話し出すとちょっと長くなっちゃうので、短くまとめますとですね、そう、日本でね、まあ、本当に日本の文化と習慣で育ったんです、私も大人になって、なるまでずっと日本の文化と習慣で育ちました、で、まあ、都会でね、社長秘書という仕事についてね、なかなか自分でもいけてるんじゃかと、その時ね、勘違いして生活してたんですよ。幸せだと思ってました、はい、給料も他の人よりも良かったしね、同級生よりも、で、いけてるんじゃないかと思ってる時にチャンスがありまして、私一人でオーストラリアに行ったわけです、そしたらですね、なんとなんか全然自分って役に立たない人なんだっていうのを思い知らされたというか、世界から見たら私なんかちっぽけで、できると思っていたことが海外に行くと認められない状態、日本でしてきたこと経験などは認められない状態で、ゼロから本当にスタートやったんですね。なので、まあ、本当に日本から一回オーストラリアから一回日本に来た、帰国した時は負け組っていう言葉が流行っている時期でして、で、私って負け組なんだって思い知らされたんですよ。で、その時ちょうど30ちょっと超え、30ぐらいかな、30前あと31、2ぐらいの時で、私って全然何も役に立たない人なんだって思った時から、これはダメだ、どうしたらいいんだって、もう結構人生をさまよいまして、でその後ね、オーストラリアから本当にゼロから一人でねスタートして、顔面をやけどしたり、不妊治療もね行ったりとかして、その他にもね、やっぱ人生うまくいかないことはたくさんあったんですけど、その本当に精神的にも弱って鬱かなっていう状態の時も今から考えてみたらあったんですけど、その人生の、暗闇をねさまよって、来たんですが、オーストラリア そのウェルビーイングとか心理学を勉強して、脳の仕組みと心と体とね、思いとの行動へのつながりっていうのを本当に学んで、時間はかかったんですけど、やっとなんか愛にも喜びにも満たされる、そして懐もやっぱ豊かになれる幸せっていうのを自分で味わえるようになって、でその方法をね、日本の多くの方に知ってもらいたいなと思って、今こうやってライフコーチとしてお仕事をさせていただいています。
はい、 ありがとうございます。
長くなってしまいましたね。
だから、いや、紆余曲折あったんだなというのがね、今のお話で伝わったかなと思うんですけれども、やっぱりレイナさんもずっと順風満帆だったわけではなくって、はい、いろんな経験、それこそ負け組というようなね、レテルを貼られたり。
負け組メンバーでしたかね、
もう全然今思うとね、想像つかないわけなんですけれども、そういった、まあ、辛い経験だったりも乗り越えてきて、今があって、で、そして、あの、本場ですね、このウェルビーイングの、その、考え方だったりっていうのをオーストラリアで学んできて、最先端の脳科学だったり、そういったご自身の経験だったりもこう踏まえて、まあ、日本の皆さんにそういった、まあ、考え方だったり生き方っていうのをこう提供してくださってるというような感じでね、
は
い、あの本当にね、心強い存在だなというふうに私も思うんですけれども、はい、ここでそしたら一旦お知らせを挟みまして、はい、私がね最近そのレイナさんの発信でこれやって思ったことがあるので、そちらについてお伺いしたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
私ゆかがお届けしております木曜日のななこちゃったラジオ、本日はゲストにマインドシフトライフコーチのレイナさんをお迎えしてお届けしております。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
そう、レイナさんがねいつもインスタグラムでいろいろと発信をなさってるんですけど、その中でね私がピンときたというか、あ、今の自分になんかすごく必要な言葉だなって思ったフレーズがあって、うん、幸せになる恐怖っていうことを発信されてた回があったんですよ、
はい、
で今私まさにそこにいるなって思ったんですね。なんか、いや、幸せになる恐怖という一言で言っちゃうと、じゃあ今は幸せじゃないのかと言ったらそんなことではなくって、うんうん、今も幸せではあるんですけど、はい、なんかこう自分の理想があるじゃないですか、こういう風になりたいっていう、はい、でそこに向かうのになんかすごくこう怖いというか、そこを目指して頑張ってるはずなのにいざそうなっちゃったらどうしようみたいな自分がいて、なんかすごくこう足を引っ張られている感じがして、そこにこう素直にたどり着けないっていうか、なんかそういうのがあって、はい、そういう状況の人って他にももしかしたらいるんじゃないかなと思って、今日はいろんな発信してる中でもそこをちょっと深掘りさせていただいてもよろしいでしょうか。
なるほど、わかりました。
はい、お願いします。
はい、それ結構多くの人にあると思うんですね。で私自身もそれがなかったかといえば多分ありました。
うん、
わ、こんなになってしまったらどうしようって、なってもないのにな ってもないのになんかね、いろいろ考えちゃって思ったことあるんですよ。で多分多くの人が実は本当のところ言うと、多分みんな日本にいる人って多分普通に幸せ、普通に安定してたり、うん、普通に暮らしていくことは絶対できるはずなんですね、うんうん、日本に住んでる以上、
うん、
戦争のある国じゃないしね、
うん、
っていうところを考えるともうそれだけで十分恵まれてるんですけど、でもみんな本当のところ、あ、このままでまあいいかな、普通に幸せやしっていうので多分満足してる人もいれば、いやもうちょっとやりたいけどでもめ
ん
どくさいしな、あれもこれも、まあ、でもな子供も小さいしな、あ、なんかまた勉強もめんどくさいしな、時間もかかるしな何々ね、また新たにするって結構大変じゃないですか。
すごいエネルギーいりますよね。
エネルギーいりますよね。でもやっぱり人によってはいや、やっぱもうちょっと今よりも豊かになりたいと思ったりとか、いやもうちょっとなんかあれもしたいな、これもしたいなって思ってるところって本当はあると思うんですね。でも無視してるって場合が結構多いんじゃないかなって思うんですよ。というのはめんどくさかったり、そこに本当になった時自分で大丈夫ってちょっと思ったりとか、
めっちゃ思う
こんな私で大丈夫ってちょっと思ったりとかする部分っていうのがあって、多分怖いっていう表現の仕方をするとちょっと言葉がね、ピンとこない人があるかもしれないけど、まあそれって実はその自分、私たちが持ってる本能の一部なんですよね。絶対どっかにみんな、いやもうちょっと変わりたいな、本当はですよ、
うん、
でもそれを認めたくない、
うん、
今の自分で本当は大満足してるって思いたいんですよ、
うん、
だって欠陥があるところを認めたくないでしょ、ね、それを認めるのがまず痛み、自分のにしたら痛みだったりとか、うん、不安になったりとか、怖さになってしまったりとかする、うん、だから自己実現をしたいけどやっぱ怖いっていうのが 自分の壁の中に出てくると思うんですよ。でもそれは今さっきも言ったように、自己防衛本能なんです。だからあって普通、だからその辺は安心してほしいなって思うんです。その恐怖がある、なんか足かせがかかってる、幸せとか豊かさへの足かせがかかってるんじゃないかって思うかもしれないけど、あ、それみんな持ってて普通なんだって、そこは一旦ちょっと安定ほしい、安心してほしいなって思うんですよね、それはね、その、ま、人間の能力だから、あ、うまく働いてくれてるんだと、私って正常ってこう思ってほしいなと思うんです。まずそこは一旦ね、でそう、みんな安全に暮らしてるんですけど、やっぱそう幸せになりたいとか変わりたいとか、私の夢はこれだ、こんな風になりたいって思う反面、その自己防衛能力っていうのがかかっちゃってるんですよね。でそれは私はいつも、あ、マインドのエラーだよって言ってるんですよ。マインドからね、過剰反応してるよ、マインドがエラーとしてちゃんと教えてくれてるよっていう風に私はいつもお伝えしてるんですけど、でもみんな幸せになってねってもともと生まれてきてるはずなんですね、この世におぎゃーって生まれた時何も制限なくおぎゃーって泣いてたはずなんですよ、みんな。でも大人になるにつれてやっぱり、あ、こうってこんなに大きな声でわめいたらこういう風に思われるんじゃないかとか、なんか他の人とね違うことしたら、なんかあの人ちょっとおかしいんちゃうって思われたり、今更この年になって新しいこと初めてとか思われるんじゃないかとか、そういう怖さもあるかもしれないし、周りからの反応がすごい、大人になればなるほど賢いからそういう言葉って入ってくるじゃないですか、それも恐怖の一つかもしれないし、でも自分の中を見ていくと結局やっぱり夢を追いかけて自分できなかった自分を今度はかっこ悪いって思ったりとか、前からねそんなにうまくいったことないからまたどうせできひん自分がいるんじゃないかなって思ったりとか、そういう部分も自分の中の恐怖で認めたくない部分であったりとかあると思うんですよ、どうですか？
あります。
でその認めたくない部分って、多分みんないっぱい誰にもあると思うんですよ、もちろん私にもあったし、まだ今もあります。強がっていやいやそんなこと私はないみたいなことあります。でもうそんな 100% 完璧な人はいないんだから、その弱さも強さも全部自分って考えたら、その弱さをなくしてしまう必要はないと私は思っていて、その弱さは絶対強さの裏返しやと思うんですよ、できない部分とか。でもそれ無視してたら強さには変わらない。でもみんなそこを受け入れるのがちょっと怖いんですよね。どう？
怖いです
ねえ。そう、だそこをどうやったら次のステップに行けるか、今のバージョンの自分よりもさらに上の自分の行くためには、そのストップをかけている自分、もしかして夢を追いかけてできなかった自分はかっこ悪いとか失敗したらほらやっぱりって言われるかもしれないし、あとは、まあ、英語で What if って言うんですけど、ああなるかもしれない、もしこうやったらああなるかもしれんし、ああもしこれやってしまったらこうなるかもしれんしとかっていう、ありもしてないことの想像力が豊かすぎてもうみんな賢いからね、そういうこと想像しちゃうわけなんですけど、あともう一個は、あと、いやお母さんやしな、今更こんなね、子供もいるのにとかっていろんな足かせがあると思うんですけど、でもそれって幸せを入れるか、幸せを手に入れるか豊かさを手に入れるかの相反するところに絶対いるわけです、だからそのね、自分をでもみんな変えようと思うでしょ、今のままじゃダメだと思って。でも私がいつも言うのは、まあ、講座とかを してる中でね、一番最初に言うのは私変わりたいんですとか言って講座生の人が来ます、うん、でも私のやり方としては絶対あ変わなくたっていいですよと、うーん、変わる必要なんかないんですよ。なぜって思いますか？
変わらなくていい、うん、変わりたいと思ってきてるけど、うん、なんでですか？
変わる必要なくて、うん、みんなね、うん、自分のなんで変わらなくていいかっていうそもそもの理由はなぜかというと、みんなそれぞれその人の合った魅力と、才能と可能性があるんです、うん、みんな、うん、ただそれないと思ってるのは自分だけで、うん、可能性が見えてないのも自分だけでその才能が見えてないのも自分だけだったりするんですよね、
は
い、
なるほど、うんうん、
でそれがあっち、あ私ってこうじゃないかもしれない、ああじゃないかもしれない、いや私って何もできない人だから、今までやったことないから、でも本当はその中にまあ講座の中でいろいろこう整理整頓していくとですね、そのぐちゃぐちゃになってるところを一歩一歩踏み解いていくと、うん、本当の自分が見えてくるんです、うん、そこをでもみんなやっぱり上辺オーラをかけてしまってたりとか、まあ、私は鉄鋼のより鎧をずっとかぶって強がって弱さを見せないようにしてくるっていう、私はできるとか私は強いとか、うん、弱いとこなんか一切見せないみたいな感じできたから、でもそれをやってるうちはね、絶対その次のステージはいけないんですよね。
なるほどね、
っていうことに気づきました。
はい、ありがとうございますということでね、皆さんそれぞれに魅力や才能や可能性があって、うん、それは自分ではなかなか気づけないけど、周りから見たらこんなに素敵なところいっぱいあるよっていう風なね、その魅力ある人なのに自分だけがそれを認めてないっていうことがしばしばあるということですね。なので、まあ、レナさんみたいなそのコーチがその人の魅力をこう、ね、客観的に伝えてくれて引き出してくれたら、やっぱその人がその人らしく輝いていけるんじゃないか、まあ、そういう自分になるというか戻るっていう感じですかね。もともとその人が持ってる魅力を思い出して自分らしく生きていくみたいな、うん、そういうこと、そういう人になるためのこうサポートというか伴走してくださるというような、
そうですね、自然となんか出てくるんですよ、うん、それ無理しなくても、
うんうん
うん、
はい、ということでね、そういうような発信をねいろいろとなさってますので、詳しくはね曲を挟みまして教えていただけたらなと思うんですが、はい、ここで1曲レイナさんからリクエストをいただいております。どんな曲でしょうか？
はい、エルヴィス・プレスリーの If I Can Dream っていうタイトルの歌なんですけど、ちょっと日本名が分かんないんですけどね、これみんなきっと夢とかやりたいこと、今日の話の内容ともちょっとつながってるんですけど、あると思うんですよ。でもそれをなかなか本当に自分で認めようとしなかったりとかして、でも本当はみんな翼があって大空を飛びたいと思うんですよ。ずっと飛べるのに地面を這いつくばってるの嫌じゃないですか。なんかそういう思いがあって、なんかたまたま最近父がこのエルヴィス・プレスリーの歌を歌ってるのを聞いて、めっちゃいい歌やんと思ってこの歌今私の中ですごいハマってるんです。
はい、
お願いします。
はい、お聞きください。ななこチャットラジオ木曜日、本日はオーストラリアからマインドシフトライフコーチのレイナさんをお迎えしてお話をお伺いしてまいりました。もうなんか超有料級のね今日は生放送だったんじゃないかなと思うんですが、そう、事前収録でね今日はお伺いしているんですけれども、本当にねこういった情報をいつもインスタグラムのライブトークで発信されています。これって曜日決まってるんでしたっけ？
だいたい木曜日の午後から 行っています。で時間帯はね大体3時4時とかあるんですけど、その日のストーリーで、うん、あのインスタグラムのストーリーの方で大体時間をあの発表しているので、はい、あのぜひ要チェックでお願いします、
はい、
今日本にの来てるので、あのオーストラリアに来週帰ったらまたやりたいと思います。
はい、ということで、まずはレイナさんのインスタグラムをフォローしていただくと、ストーリーズでそのいつインスタライブやりますよという案内が上がってくるかと思いますので、はい、何で検索したらよろしいでしょうか。
インスタグラムでは、アットマーク、うん、ビューティーエイジングレイナって、英語で、はい、入れてもらえないといけないんですけど、うん、あの探してみてください。出てくると思います。
はい、まあ、ハイフンとかなしですね。
なしです。
ビューティー、ビューティーエイジングレイナさんで、はい、調べてみてください、はい、で他にもメルマガも、ね、あの発信されてまして、はい、
そうですね、無料のメルマガなんですけども、もうさっきね今日お話したようなこととか、あの本当にみんなが変わろうと無理することじゃなくて、まあ、あの感情のマネジメント、コントロールすることではなくて、自然に、もっともっと豊かさとか幸せになってもらえる、あの状態を作って、読むだけで作っていけるような内容にしているので、気になる方はぜひ、メールマガジン登録して読んでいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。そう、今ね私このお茶を飲みながらね放送してるんですけど、ここの現場に来る前に一緒にルルテイさんにね寄ってきまして、
はい、もう美味しかった、
ね、日本に来たらあの絶対ここ行かなきゃっていう、はい、ところでね、あの寄ってきたんですけれども、はい、その時のねあのアミッペがあのもともとパーソナリティしてたんですけど、FM マイズル で今はちょっと ね、
そ う、 ね、
そうなんですよ、アミッペもともとやってて、で今はねお茶屋さんが忙しいのでね、 そちらされてるわけなんですけれども、そのすごいんですよ、アミッペもそのレイナさんのこのインスタライブを見てて、こうこうこういう回があって、こうこうもう真剣にねこのイヤホンをしながらメモして聞いてます。めちゃめちゃ聞いてくれてるって
感動しました。私
ねえ、すごい受け取り上手だな
って。メモ取ってって言ってくれてました
もんね。言ってましたよね。だから本当にそれくらいの価値のある有料級の情報を無料でいつもねインスタライブで
無料で出しすぎかな、
出しすぎと思いますよ。本当に皆さん聞いた方がいいですよ。ぜひぜひ。
人生変わるよ。
人生変わるレベルでね。マジで。うん、本当にありがたい、いろんな気づきをね与えてくださるレイナさんのインスタライブですので、ぜひ皆さん、キャッチしていただきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。
はい、さあ、あっという間に最後になりましたけれども、日本のリスナーの皆さんにメッセージがあればお願いいたします。
はい、皆さんもっと自分のために生きてください。またこの人勝手なこと言ってるわって思われると思うんですけど、うん、あのね子供がいる人もあのね自分自身の人生をまずエンジョイしてなかったり満たされてなかったら、その子供たちはすごい見てると思うし、家族の人も見てるし、周りの人も絶対感じるんですよね、その不満とかストレスとか抱えてる部分を。なので子供のためにも、周りの大好きな人のため、愛する人のためにも、自分自身がもっと満たされる状況を少しでも作れるように、私もサポートしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。日本の方にも、講座など本当に行ってますので、ぜひインスタメルマガ見てみてくださいね。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ということで、オンラインでそういったあのコーチングも、
はい
はい、サポート日本からでもしていただける、はい、ということですので、興味のある方はぜひレイナさんにつながっていただきたいと思います。ということで、はい、本日はマインドシフトライフコーチのレイナさんにお話を伺いいたしました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。